どうも、朝です。今回もサロン用の音声撮っていきたいと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
前回、まあ、衝撃的な、ね、話が
衝撃だ、
衝撃の、ね、話が、耳が痛すぎて血が出るような話が、
うん、もう我々も耳から血垂らしながら喋ってたからね。
そうですね聞こえなくなってました。
そう聞こえなくなったから終わったからね。音声がもうこの辺でっつって
涙が止まらなくなった。
そう辛い、辛すぎるって。古い世代には辛いって言って。
いやでも本当なんか、まあ、要は実力を高めなきゃいけないって話だったと思うんですけど、うん、まあ、やっぱモチベーションですよね結局。
そこ
の格差がすごいあるなっていうのはやっぱ思ってて、うんうん、これはどこからこうその違いが、格差が生まれてるのかなっていうのも気になるところだなと。
まあそれはさ、その音声止めてから喋ったと思うけどさ、
うんうん、
止める前に喋ったか、イチローの話は止める前に喋ったか、
うん、止める前ですね、
うん、そのやっぱイチローもね、そのあれだけの偉業を達成してさ、うんうん、すごいストイックなさ、
うん、
イメージがあるわけじゃん。ストイックっていう言葉は俺はあんまり、まあ、俺も言われることあるんだけど、
うん、
全然ピンときてなくて、
はいはいはい、
だって何かを我慢して頑張ってるわけじゃないから、
うん、
好きで勉強してんだし、うん、好きでトレーニングしてんだし、
はいはいはい、
好きで自炊してんだよ、
はいはい、
だから別に体にいいものを食べなくてはいけないって言って外食を控えて自炊してるわけじゃないし、
はいはい、
もう体にいい動きをしなければいけないってトレーニング頑張ってしてるわけじゃないんだよ。頭が良くならなきゃいけないって勉強してるわけじゃないんだよ、うん、ただやりたいだけなんだよ。でそれっていうのをさ、ストイックって呼ばないじゃん、
うん、
やりたいことやってるだけなんだから、
うんうん、
むしろなんか子供の頃にそれじゃあまともな大人になりませんよって言われるようなことをやってるだけなんだよ、
うんう
ん
うん。
だそういう大人がむしろ継続力があるんだよね、
はいはい、
だってやりたいことやってんだから、
うんう
ん
うん、
でイチローがそのインタビュアーにさ聞かれて、
うん、
自分がその野球人生の中で一番誇れることは何ですかと、達成してきたことの中でって言って、うんうん、で多分なんかの記録とかさ、
うん、
そういうの聞きたかったんだと思うけど、イチローは野球を愛してきたことですかねって言ったんだよね、
うんうん、
でこれだけは自信がある
うん、
野球をずっと愛してたし、これからも愛するし、
うん、
だから明日もトレーニングしてるはずだって、
うんうん、
でそれは別にさすがイチローさんっていうのだから違うと思うんだよね。彼は好きでやってるだけだから、
うんうん、
さすがもクソもないんだよね、
うん、
野球が好きなんだから明日も野球やりたいだけなんだよ、
うん、
それがプロじゃなくなるっていうだけで、仕事ではなくなるっていうだけで、
うんうんうん、
一生野球やってると思うんだよね。だから、
うん、なるほど。
だから俺もトレーニングは同じだからさ、別に何かを目指してやってるっていうよりは、
うん、
それ自体が面白いんだよ。
なるほど。
それ自体が好きなんだよ、うん、だから今日もやりたいし明日もやりたいわけ。料理も同じ、勉強も同じ、
まあ、それにね、なんか区切りというかあれが欲しい人は大会に出たりとか
っていう、ね、そうすればいいと思うんだよね、うん、だからそういうものがある人っていうのはモチベーションは続くよね。
まあ確かにボディービルダーとかね、見てるとそうですもんね、
うん、
なんでって思いますからね。
そうなのよ。
そうですね。いや結構 YouTuber 多いじゃないですか最近、そんな トレーニング系の、
筋トレ系のね、
そう、うん、で結構大会とか出るような人がやってるんですけど、うん、このモチベーション何なんだろうなってやっぱいつも思いますもんね。
いやそうだと思うよ、うん、やっぱ馴染みがない人からするとさ、もう病的なまでにっていうかさ、
そうですね、なんかでもそうなんか大会が近いからっていうので、うん、まあ、体を絞るために、
うんうん、
あのカロリー計算をして、
うんうん、
で減量、
うん、
するって話をしてたんですけど、その YouTube で、
うんうん、
でそのための飯はこれなんだって、うん、その飯の紹介をしてたんですけど、うんうん、もう何年もやってるけどこれが 今はベストだって話をしてて、うんうん、で千何百キロカロリーかな、
うんうん、
なんか忘れましたけど、それも毎年毎年、
うん、
ちょっとずつ変えたりとかして実験してきたんだと、
うんうん、
でもこの僕の場合はこのカロリーを毎日もう決まって摂取するともう一番体が切れると、
うん、はいはいはいはい。
でなんでそれ続けるんですかって話を、うん、いや切れるから続けるんですよみたいな、いやこれが一番パフォーマンスがいいから続けるんだみたいな、うん、そういう話をしてたんですけど、
そう
まあまあそうだろうなって。
それが楽しいんだよね。もう
楽しそうでしたね。
もうでしょ、
見てたら楽しそう。
そうなん、なんか苦痛にまみれてさ、 もう勝つために全てを犠牲にして必死にやってますみたいな感じじゃないじゃん、
うん、
も
う
危機としてそのなんか餌みてえなやつを紹介するわけよ。
そうですね、うん、なんだろうな、漫画の影響なんですかね。例えばバキとか見てると、うん、バキでジャックハンマーってのが出てくるんですけど、うん、ああいうのは強くなるために、
うん、
こうもう過酷なトレーニングをしたり、うん、薬物に手を出したり、うん、苦しい思いをするわけですよ、
うん、
でなんかその表現って、まあ、本人的にはやりたいからやってるんだと思うんですけど、うん、なんだろうな、苦痛を乗り越えて何かを達成するって感じに見える時がやっぱあって、で漫画ってそういうの多いじゃないですか、
うん、
あの苦難を乗り越えたりとか、うん、修行して結果強くなるみたいな、うん、そういうのが絶対あるから、なんかそういうイメージなんですかね、みんな、
うん、
苦痛を乗り越えないと強くなれないというか、
うん、まあね、どうなんだろうね。でも苦痛って、
うん、
やっぱりある程度快感だと思うんだよね。
ああ、はいはい、
なるほど。もうそもそもが、
うんうん、
だからその痒いって不快じゃん、
うんうん、
でもだから書くじゃん、不快だから、
うんうん、
だけどこれってその科学的に言うと快感なんだよ、
うん、
痒みで書くのが気持ちいいから痒くなるんだよ。
ああ、なるほど。
脳は快感として認識してるわけ、
うんうん、
だから痒いとこ書くとどんどん痒くなるでしょ、
はいはいはい、
あれっていうのは脳が快感だから、もっと欲しいってなってるのよ。だからどんどんどんどん痒くなるの。
あれですよね、子供の頃ね、歯が抜けそうになったらあのいじりませんでした。
ああいじったね、
うん、なんかあれ痛いけど
痛がゆいっていうかジンジンするんだよな。だあれって快感なんだよ脳に、
うん、
ね、だからその不快とか苦痛っていうのは、
うん、
まあ納豆みたいな臭い食べ物って、
うん、
こう癖になるじゃん、うん、
はいはい、
ああいう快楽があるんだよね、
まあ、辛みとかもそうです
よね、うん
うん、
辛みは痛みだからね、
うんうん、
味覚の中でその辛みっていうのは味じゃなくて痛みだから、
うんうん、
痛点だからあれを感じてんの、うん、だから唐辛子とかさ皮膚塗っても痛いじゃん、
うんうん、
だから目に入れても痛いし、
うん、
だからああいうのって実は脳の中では快楽として認識されてる部分があって、
うん、
だそういうの自体にこう入れ込んでるっていうのがまずあるはずなんだよ、
うん、
だ好きなんだよね、
うん、
単純にそれが、
うん、なるほどね、まあ、そのイメージはないですね、
うん、
まあ、でもなんかキリスト教とかってそういう、うん、あの例えば働くとか自体がある種の罰ゲームというか、
うん、
なんかそういうそのなんだ価値観だって聞いたことあるんですけど、いやだってアダムとイブがね別に働かなくてもよくて、うん、何も食わなくてもよくてっていう不老不死だったわけじゃないですか。
まあ人間はほら原罪を背負ってるから、
はいはいはい、
もうしょうがないんだよね、うん、それは、
うん、なるほどね。
罪人なんでね、
うん、
やっぱり
なるほどね。日々食材してるわけですね。
そうそうそうそう、
大変だな人間。えでもその価値観だったらなんか楽しむって感じじゃないじゃないですか。その
あだから
好きなこと
楽しむことが悪だって考える一派もあるよ、
うん、あそうですよね。なんかあのダミンチコードみたいな映画で出てきますもんね。なんかずっと体を痛めつけてるというか、
うん、
自分を罰し続けてるみたいな、
うん、いますよそういう一派っていうのは、ね、
うん、なんかそんな感じかもしれないですね、
うん、
そのいや我慢しなければならない、
うん、
自分を痛めつけなければならない。なんかそんな感じはするかもしれないですね、
うん、
好きなことだけやってたらやっぱり
そうダメになる、
うん、そうですよね、うん、
だからその快楽っていうものから逃れなくてはならないみたいな感覚っていうのは大なり小なり多くの宗教にはあるけど、
うん、
それがどういう形で教えとして現れてるかっていうのは宗教によってだいぶ違いはあるから、
なるほどね、
うん、
まあ、時代がだいぶ変わってきたって話ですよね、
うん、
まあ、そんなの関係ないというか、
そうね、
むしろ気持ちいいことやればみたいな。
そうそう、だからそれがさ、その、まあ、どういう結末が待ってるかっていうのはやってみないと分かんないから、
うんうんうん、
なんとも言えないんだけど、その、まあ、お前がその最初に提示したそのモチベーションっていう観点から言うと、
うんうん、
人間のモチベーションはやっぱりそこに依存すると思うんだよ
ね、うんうん、なるほどなるほど、うん、そのなんていうの、まあ、精神的なものももちろんそうだけど結局のところは肉体的な快楽とか、
うん
うん、そういう部分、
ね、そういう部分も含めて その好きなもの、うん、
はいはいはい、
うん、快不快で言ったら快、うん、好き嫌いで言ったら好き、
うん、
っていうものがはっきり自分の中に細胞レベルにある人はモチベーションというのは失いづらい。
なるほど、
うん、
これ不思議ですよね。なんか人間って例えば A さん B さんいたら気持ちいいこと違うわけじゃないですか、
うん、
何が不快で何が会なのかって違う、うん、微妙に違ってくるわけじゃないですか、
う
ん
ね、
同じ人間なのに、
うん、だからそれはでも微妙だけどね、
うん、
おおよそ一緒だけどね、
うん、
人が快不快に感じるものっていうのはおおむね一緒で、
うん、はいはい、
それが具体的に何として現れているかが個性なのであって、
うん、あなるほど
根本的には一緒なんだよ、
うん
うん、
だからその微妙な違いが個性になるってことですよね。
そうそうそうそう、
うん、
そういうこと。 だからその微妙な違いを全部写真したら人間みんな一緒だよ、
うんうん、なるほど
もうちょっと写真したらチンパンジーとかとも一緒だよ。
ああ、なるほどね、うん、まあでもそっか、結局始まりが一緒でもちょっとだけ角度が違えば、うん、ね、たどり着く場所が違うのと一緒で、
そうそうそう、そうそう、長い距離歩いたらさ、
うんうん、
ほんの 0.1 度角度がついてるだけでさ、うんうん、途方もなく離れるわけじゃん、
うんうんうん、そうですね、うん、一郎になれるのか、
そうそう、
別のものになるのか、
そうそうそう、
キサカになるのか、
そうそうそう、そうです、元はほぼ一緒なんです。
ああ、なるほど、ね、うん、まあでもそう考えるとまあ希望があるというか、
うんうん、と思うんだけどね俺は。
そうですね、うん、歩み続ければ
そうそう、
ね、それは必然的に個性になるってことですからね。
そうそう、だからその前々から言ってるように、
うん、
なんか自信があるとかないとかそういうこと何の関係もないと俺は思ってて、うんうん、今の実力がどうかとかはもうどうでもいい話なんだ、
うんうん、
ちょっと引いてみたらみんな一緒だから、
うん
うん、と俺は思うのよ。
まあなかなかそうは思えないっていうところがやっぱありますよ ね。結構やっぱそれこそそのあの僕はここ最近いろんなところに出て行ってるんですけど、
そうだね、
でそうするとその僕らのコミュニティ以外の参加者の人たちがいるんで、
うんうん
うん、そういう人たちを見てるとやっぱりこう根本的にあの人と私は違うっていうような感じがしてますね、う
ん
う
ん、ああ持ってる、
うん、持ってそう、
うん、いやでも我々もさ、うん、いやそれは和佐さんだからできるんでしょうとかさ、うんうん、木坂さんだからできるんですよみたいなさ、うん、ことって言われがちじゃん。
まあ散々言われてきましたね、うんうん、
俺それが分かんないんだよね。俺はだからイチローとかボルト見ても別に何にも思わない。いやすごいと思うよ、達成してることはすごいんだけど彼だからできたとは思わないんだよね、
うん、そうですね、うん、その、まあ、作品としてって話ですもんね、うん、仕上がり具合を見てあこれは素晴らしいなってだけの話であって、そうそう
だけであって別に彼じゃなくても、
う
ん、
そうですね、
できる人はいると思う、
ね、素材は一緒ですからね、うん、結局絵の具は絵の具だし、
そうそう、ただそこまでやったのがこの時代で彼だけだったっていうだけの話だと思うんだよね、
う
ん、
そうですね、
うんうん、そんなになんでみんな特別視するのかなっていうふうに俺はずっと疑問なんだよね、うん、
まあ憧れもあるんじゃないですか。例えば、まあ、それこそ運動神経とか身体的な話で言えばその身長が高いとかもあるじゃないですか、うん、
まあ
ね、そもそもの話としてスペックが違うとかもあると思うんで、
うん、いやでもそういうのをイチローは覆したわけじゃん。
あ、
大リーグではもうもやしみたいな体してるのに、
まあ、確かに確かに、
うん、あれだけの偉業を成し遂げる
っていう、はいはいはい、うん、なるほどね、うん、自分の強みを見つけて。
そうだ、大谷とかはフィジカルが負けてないから、
うんうんうんうん、
そもそもイチローとかとは違うわけよ、
うんうん
うん、
まあ、諦めなかったっていう
そう
だけの話というか、
うん
うん、
でじゃあイチローがあれだけすごいけど、
うん、
じゃあそもそも、ね、野茂英雄とか、
うんうん、
ああいうパイオニア的な人の功績とどっちがすごいですかって言われたら、うんうん、俺は難しいと思うんだよね、
うんうん、
評価は。それ記録としてはイチローの方がすごいかもしれないけど、ノモ、
うん、
がいなかったらイチローは生まれたかって言われたら、
うん、
うんじゃん。
まあまあ確かに確かに、うん、
結局、うん、まあスポーツの世界ではよく知られてるけどさ、
うん、
新記録が出ると立て続けに新記録が出るようになるっていう、
うん、
だから陸上だったら日本人は9秒で出したからこれから何人も出ると思うよ、
うん、あ、そうなんですね、
う
ん、
そういうのどこのスポーツでもある、
うん、
だからそのね、無意識のメンタルブロックになってんだよ。
あ、なるほど。
日本人は10秒切れないみたいな、うん、
あれですね、100キロ持ち上がるか持ち上がらないかみたいな、
そうみたいなこと、
うん、
ほんのちょっとの差じゃん、 0.01 秒なんて
そうですね
だからそれはね、もうメンタルブロックなんだよ、
うん、
実力っつうよりは。
なるほどなるほど。
でもそれが壊れるんだよね。
あ、それによって、
うん、誰かが壊すと、うん、
なるほどなるほど。
じゃあこの誰かになることの難しさって、
うん、
とんでもないわけ。
確かに確かに。
前例があって、ね、うん、大リーグで活躍したイチローと、
う
ん、
まあ確かに、うん、そうですね、
前例がなく活躍したのも、
う
ん、
そうですね、
どっちがすごいんだって話じゃん。
なるほどなるほど、うん、
だからスポーツやってる人はちょっとだからそう違う目で見ると思うよ、うん、そういう意味で、そういう新記録とか記録っていうものがどうやって出るかっていうのを知ってる人は、うん、いや一郎は間違いなくすごい偉大なんだけどっていう感じだよね、うん、
なるほどなるほど、
うん、
なんかこの間その僕らの時代かな番組で、小室哲哉と秋元康と、
うん、
浦沢直樹が対談してたんですけど、
うん、それ同世代
なのかな、小室哲哉が浦沢直樹の学校の先輩らしいですね、1個上ぐらい、多分同世代、
うんうんうんうん、
で話してたのが、まあ、浦沢直樹はもう隠れて漫画を描いてと、
うん、
怒られてたから、
うんうん、
でそれが仕事になって、
うん、
で今度仕事になった時に、うん、 その昔は隠れて帰ってたっていう、うんうん、もだから要はモチベーションが高かったんですよね、うんうんうん、そもそもとして、うん、で仕事になった時に締め切りに追われると、うんうんうん、だからこれモチベーションってみんなどうしてるんですかみたいな話をしてたんですけど、うん、なんか それってどうなんですかね、その好きでやってたことが今度仕事になってやらなきゃいけないっていう状況になった時に、うんうん、そのまあ、結局やあの締め切りで、うんがあるからやるよねって話を、うんまあ、してたんですけど、うんうんまあ、なんとかこうマネジメントしてるよみたいな話を、ねうん、してたんですけど、それもありますよね。でも
あると思う、うん、その多分直感的にはさ、うんうんうん、納期なんかない方が無限に時間があるんだから、うんうん、いいものを作れそうじゃん、
うん、
でも多分そんなことなくて、
うんうん
まあ、俺もセミナーとかさ何月何日にやります次ってまあ、来月のこの日ですって決めるから、うん、そこでまで準備しなきゃいけないけど、うん、じゃあこれがじゃあ3ヶ月後だったら、うん、より良いセミナーになるかっつったら多分ならないんだよ、
うん、
でそれがねすごい実感があるのはやっぱセミナーが近づいてくると、
うん
もうね、集中力が違うんだよね。
ああなるほどなるほど、うん、
その直前の、
うん、なるほど、まあ、インプットの量もね増
える、量がもう全然、うん、量もそうだしクオリティが違う、そのインプットの本を同じ本読んでも、うん、もう得られる情報の量が違うんだよ。
なるほどなるほど、うん、それはどういう気持ちなんですか。あセミナーをしなきゃっていう思いでやってるのか、
じゃなんか自然とそういうモードになる。
ああなるほど、
うん、スイッチが入るみたいな感じ、うん、
なるほどなるほど、
うん
うん、まあまあでもそうですね、試合みたいな話です
よね。そうそうそう、
試合直前はそれは
そう、
ね、スイッチ入りますよね。
だから試合がさ、じゃあ1年後だったら、
うん
今の倍強くなりますかって言われたら、うん、多分ならないんだよ、
まあ、
ちょっとは上手くなると思うけども、
確かに確かに
でも1年分は上手くならないんだよ、
うん、
やっぱり、ね、試合直前の緊張感と集中力っていうのは、
うん、
とんでもないものがあって、
うんうんうん、
それを1年維持するのはどんな強豪校でも難しいんだよ、
うん、
だそうなるとやっぱりその試合っていうのは定期的にあることによって定期的にその期間が訪れるっていう極度の集中状態、
うんうんうんうん
っていうのが重要なんだよね。
なるほどね、
うん、
まあでもそうですよね、まあ、だからそういう意味ではその小さいコミュニティ作って勉強会みたいなことやるのはいいかもしれないですよね、
うん、
その度に何かしらを発表しなきゃいけないとか、そ
うそう、うん、だからある種の反強制力みたいのがクリエイティビティに与える影響っていうのは俺は大きいと思う、
うん、実はでもなんか木坂さん的には時間に縛られたくないっていう思いもあるわけです
よね。あ、もちろんもちろん、だからその辺はねもうねバランスなんだよね、さじ加減、うん、
じゃあ嫌になる時もある、
うん、てかいつも嫌だよ。
あ、まあまあ
毎回嫌だ
よ。まあ嫌は嫌だと思う
んですけど、セミナーの前の資料作るの超嫌だよ毎回
ああなるほどね。じゃあなんかなんだろうな、仮に立て続けにというか、
うん、
やんなきゃいけないっていうスケジュールになってしまったとしたら、
うん、もう地獄
結構大変か、
うん、すげえ嫌だよ。だからもう
あでも浦さん
今週すげえ嫌だ
もん。浦さんの時も言ってましたよね、その連載が4本とか同時にある時があると、
うん、
だからあっち考えてこっち考えてってやるからもう頭おかしくなってくる、
ね、うん、だと思うよ、うん、まあ、それを十何本やってた手塚先生は、
いや本当そうですね、うん、そうなんですよね、神ですよ。
いや本当にな、人間を超えてしまわれてるよね、
そうですね、
その領域はね。
なんか漫画の日っていうのがあるらしくて、
うん、
2日間あるんですけど、
うん、
それは手塚さんの誕生日と死んだ日らしいです、う
ん、あ本当に神様なんだ
ね。そう神様
イエス・キリストとかと同じ扱いを受けてるんだ。復活した人生まれた人
すごいですよね、
うんうん、
いや、あ、宝塚にね手塚さんの記念館みたいなのあるんで、
うんうんうん、
そこ行くとやっぱりすごいなってなるらしいですよ。
いやだろう、ね、
スケジュールとかが載ってるんで、
うん
うんうん、ってなりますよね、
うん、だろうね可能なのこれって、
ね、そうですねまあね、嘘か本当か分かんないけど本当に死ぬ直前まで書こうとしてたっていう話ですからね、
うん、でもある程度本当だと思うよ、
うん、
そういう哲学者結構いるからね、
うん、
だから多分漫画家でもそのクラスになったら多分そうだと思うよ、う
ん、なるほどね、うん、なんか外れてるんですかね、ネジとかいろんなものが。
だブレーキがないよね、
あ、
そういう人っていう。
なるほどね、
うん、だから人間ってやっぱりさ安全装置いっぱいついてると思うん
だよね、はいはいはい、
無理できないように。
そうですね、
一定以上は。
まあ、北川さんもねブレーキ壊れてるから病気になって、病気じゃないけどなんで原因不明のね
入院しちゃう。
そうそうそう
1週間歩けなくなっちゃうっていう謎の病に。
いや恐ろしいですよ、うん、
そうだね。だからやっぱこうそうならないために、うん、普通はブレーキがいっぱいついてセーフティーがもう何重にもつけられてるはずなんだよ。
そうですね。普通にね風邪ひいたりとかね、
そうそう、含めてしながら、うん、調子悪いな寝ようとか、うん、会社休もうとか、うん、トレーニング休もうとか、うん、やるんだけど、それはぶっ壊れちゃうと、
うん、
そのねセキュリティも全部くぐって無理しちゃうから、
うん、過労ですからね、多分ね。
そうだね、
うん、
そう。でもまあ気力が充実してるから、
はいはいはい、
過労死はしないんだよね。
何なんですかねそれ。だから、まあ、前も言いましたけど躁状態ですよね、今ね。
多分ね、
うん、もはや、
まあ、だってね普段のさ、
うん、
いや俺結構さ音声だけしか聞いてないとかさ、コンテンツしか受講してないみたいな人からさ、なんつうの、普段本ばっかり読んでて、
うん、
物静かでみたいなさ、
うん、
イメージを持たれてんだけど、うん、こうデーンとしてて、
はいはいはい、
まあデーンとしてんのはまあ偉そうっていう意味で、うん、あの間違いじゃないんだけど、
はい、
どっちかっていうと多動っぽいからね、普段多動症。
ああ、なるほどなるほど。
うんだからさ、お前とさ飯行く時とかはさ、うん、信号待ちしてる時とかさ俺うろうろしてると思うんだよね、うん、こうくるくる回ったりとか謎の歌歌ったりとか。
そうですね、
あれって無意識にやってんだけど、
うん、
多動っぽいんだよねちょっと。
ああ、まあ確かに確かに。
どちらかといえば、
うん、いいことあったのかなっていう感じがずっとありますもんね。
何にもないんだけどね。別に
ルンルンしますからね。
だからルンルンしてないんだけどね別に。だからナチュラルそうなんだと思うんだよね、そういう時。
そうかそうか、
うん、別に自分でハイになってる意識もないし、
うん、
テンションはそんな高くないんだよだから実際、うん、でもじっとしてらんないんだよね、
うん、
こう、 うろうろうろうろこう体揺すったりとかしてん、うん、
それって子供の頃からなんですか、
大人になってからの方がひどい。
ああなるほど。子供の頃は別に、
うん、やっぱり厳しくしつけられていたから、うん、
なるほど、
こうシーンってしてる、うん、心無にしてる時間が長かったよね。
反動かな、
反動かもしれない、うんうん、
なるほど。
心のねそのやっぱり抑圧が解き放たれた時の、うん、やっぱ幼少期にやれなかったこのわーっていうのが出てきてるのかもしれない、う
ん
う
ん、なるほど。でもたまにいますよね、なんかそれこそうつ病克服したみたいな人で、あの本当になんか、うん、なんでこの人こんな明るいんだろうみたいな。反動かなやっぱり、
うん、反動だろうね。今までたまりにたまった明るい部分が出てきちゃったんだろうね。
逆にねうちのお兄ちゃんみたいになんか子供の頃はもううるさくてしょうがなかったのに、うん、大人になったら全然喋んなくなるみたいな。
反動かな。
反動。
そっちも
そうですね。
喋り終わったのかな、もう一生分。
そうですね、
うんうん、あると思う、
うん、
そういうのも。
北川さんもいつかね喋り終わる時があるかもしれない、
う
ん、
そうだね、
うん、
口から生まれたって言われてたけど。
そうですね。口から、そうですね、なんだろうな、もう僕らはそういう部類ですよね、口から生まれたと言われるような。
ほんとな、昔はだってああ言えば女優って言われてたからな。
そうですね、僕も言われてましたね。全く同じことを言われてましたね。
恐ろしいね。
そうですね、女優が2人でこうやって喋ってるわけですね。
そうそうそう、女優と女優の対談をお届けしてるっていう、もうこの世で最もろくでもない音声が。
ひどいね。
ひどい、それは。
まあだからこうやってねモチベーションあって喋れるんですけどね、
う
ん、
いや、そう、喋ること自体がやっぱり楽しいから、
うん、そうですね、
なんかサロンの収録しなきゃみたいなさ、
うん、
そういう感じじゃないじゃん、
うん、
仕事としてやってるっつうよりは、まあ、半分楽しいから
み
たいな感じ、まあ、なるべくいいものを届けようという気持ちはあるけど、
うん、
でもやっぱり楽しく喋ってんのが一番いいものが出る可能性が高いだろうなっていう感じでやってるからさ、
う
ん、
そうですね、
うん、
でこの間の、まあ、北川さんのセミナーがあって、それはまあ映像を僕がサーバーにアップするんでいつももらってるんですけど、うん、でそれでその結局モチベーションの差で収入も決まってるみたいな話が出てたんですけど、
うん、
まさにそうですよね本当に、
う
ん、そのモチベーション高い人は収入も高いし、
あれでしょ、あの男女差の話でしょ。
あ、そうそうそうそう、う
ん、男女は賃金差とか言われるけど、
うん、
お金を稼ぐっていうモチベーションを揃えると、
うん、
ほぼ一緒っていう、
うんうん、
だから結局男ほど女は金を稼ごうと思わないっていうだけの話 でそれが別に悪いことだって言ってるわけじゃなくて、うん、そういう生き物だっていうことなんだよね、
はいはいはい、
男に比べて女は他にいろいろ大事なことがあって、うん、必要なことがあって仕事にばっかりそんなに注いでられないっていうだけの話なんだよ、
う
ん
う
ん、
そうですね、
うんうん、だからそれを前提に考えたらさ男女の賃金の差があるっていうことが悪なのかどうかっていうのは話ひっくり返っちゃうよね、うんうん、
そうですね、うん、まあそれに使う金額っていうのもねまた違うかもしれないし、
そうだね、うん、そうなのよ、
そうですね、稼ぐモチベーションも使うモチベーションも違うって話ですね、
意味が違うから、うんうん、やっぱり全てのね、
なるほどね、
うん、
そうですね、だから早く何かねモチベーションを見つけてほしいというか、うん、それこそ前回の話で言うと日本人全員がねモチベーション低いというか、
うん、そうだね、
うん、って話だと思うんで、うん、そのせいで、ね、いろんなことが起きてると思うんで、うん、だからそれはもうなんていうかな、いろいろ教育が悪いとか時代が悪いとか社会が悪いとかいろんな意見もあると思うんですけど、うんまあ、もうそれはしょうがないじゃないですか、
そうだね、
横に置いて、うん、自分のこととして考えた時には、うん、もう自分のモチベーションを見つけるしかないと思うんで、
そうだね、
うん、なんかね、何かが悪いとか言ったってしょうがないですからね、
うん、そんなのはもうその通りなんだけど
そうそうそう、
その通りなんだけど、だからといって変わんないから、
そうですね、うんうん、まあ、何かをねそれを変えるっていうモチベーションの人もいるだろうし、うん、自分の人生を変えたいってモチベーションの人もいるだろうし、
うん
うん、
まあ、まずは自分の人生変える方が、まあ、面白いと思うし、
そうですね、
簡単って言ったらあれかもしれないけど、うん、近いからね、
そうですね、
うん、
まあ、でもそっか、その時にまた前回の話もあったけど、その、まあ、利己か、利他かみたいなところも出てくるのか、利己的なモチベーションなのか、うん、利他的なモチベーションなのかっていうの
を、あ、でもどっちにせよ俺はまず自分を変えるべきだと思ってて、
うんうん、
だって自分が良くなれば他人に対していい影響を与えれるじゃん、
そうですね、
自分がろくでもなければ他人に対してろくでもない影響を与えるわけじゃん、
う
ん、
でもその良くなるっていう、その良くなるの方向性っていうのがいろいろあるじゃないですか、とにかくお金だけ儲けたらいいんだみたいな、
ああだからそれを大量に寄付するっていう前提とかなんだったら、うん、利他的に稼ぐ気持ちがモチベートされてる人だよね、うんうんうん、
まあ、いずれにしろやってみたらいいって話ですよね、そのなんだろう、結局のところ、まあ、お金っていうモチベーションでアフィリエイターさんとかが始めるわけじゃないですか、
うん、
大体、
うん、
でそれで結構辛い作業頑張って、うんうん、でそしたら毎月50万とか100万とかが入ってくるようになって、
うん、
でそうするとモチベーションなくなるんですよ大体でやらなくなるじゃないですか、
分かる分かる、
うん、でそのパターンなんで、だからそれは一回経験してみればいいって感じですね、
う
ん、
そうだと思う、うん、要は目標を達成しちゃったわけじゃんそれっていうのは、うん、
そうですね、
うん、それはやっぱり必死感はなくなるから、
うん、
こうだれるんだよね、
いや本当そうですね、なんか、うん、本当になんかネットビジネスみたいなところで、
うん、
その集まりを持つともうみんなモチベーションの話ですね、
うん、
結局
そうなのよ、
もしくは金の話しかしてないですね、
うんうんうん、
で金の話してる方はまだなんか 金を追い求められてるから、
うんうん、
なんか逆にいいなと思うんですけどね、
う
ん、
そうだね、
そのモチベーションで頑張れるんだみたいな
羨ましいな
そう 逆に羨ましいなって気はするんですけど、
うん、そうなんだよな、うん、俺らみたいなもうさ贅沢病だからさ、
うんうん、
そういうのじゃモチベートされないんだよね、
そうですね、
うん
うん、
もっとなんかやりがいとかさ、
そうですね、
面白さとかさ、すごい贅沢なものを求めちゃってるから、
うん、まあね、僕のなんかレポートみたいなやつにも書いてましたからね、
うん、
お金だけは あるけど
そうだね、うん、
なんか意味は感じないというか、そう
そう、贅沢な話だよな、
まあ、本当そうですね、本当そうだと思いますよ、うんうん、
でもそうやってなんか、まあ、俺その玉ねぎをさ剥くようにっていう表現をするときがあるけど、
うん
うん、やっぱお金があれば幸せになれると思って実際お金を持ってみたら、
うん、
生きる意味が欲しくなったとかっていう形でこう皮が一枚ずつこう玉ねぎが向けて芯に向かっていくようにどんどんどんどん本質に近づいていくと思うのよ、そうやって経験することで、
確かに確かに、
だからやってみたらいいと思うんだよね、お金じゃ幸せになれないよっていうのは多分本当なんだけど、じゃあお金を持ってそれを実感してみてはいかがでしょうかって思うんだよね、いきなり多分本当の幸せとかを探しちゃうから、なんか路頭に迷っちゃうんだって、
そうですね、
今できる範囲の幸せを得ていくっていうことを繰り返す方が結果的には近いと思うんだよね、
うん、でまあ結局そうやっていって、まあ、そのつどつどブレイクスルーがなんかあると思うんですけど、
うん、
それって大体病気とか、
うん、
怪我とか、
そうだね、
なんか誰かが死ぬとか、
うん、
なんか大体そういう感じじゃないですか、
そうだね、
うんそれはあるんで人生の中にタイミングっていうのは、う
ん、そ
う
そ
う
ちゃんと用意されてるからね、
うん、
残念なことに、
そうです残念なことにね、うん、
そういうのはね、だ
からそうですね、
安心してね、お金稼いでほしいよね、うん、お金稼いでったらさ絶対ひどい目に遭うから
確かに確かに
1回ぐらいは
確かに確かに
安心してほしいよね、そういうイベントがあるから、ね、
ちゃんと騙されたりしますからね、
そうそうそう
自分は騙されないぞって思っててもちゃんと騙されますから、
ね、ちゃんと騙されるし、うん、そうちゃんと誰かが死んだりするし、
そうですね、うん、不思議なことにね、
ちゃんと一家崩壊したりするし、
そうですね、うん、ちゃんと誰か借金してとか、誰かから金を工面 してくれって言われたりとか、
そうそう、うん、急に遠い親戚が頼ってきたりとか、
いや絶対ありますね、うん、
するから、
そうですね、
うん、もう何も恐れることはないですよ、他の稼ぐことに対して
確かに確かに、うん、どうせ怒るからね
そうそうそうそう、
嫌でも怒るから、
そうだ、ちゃんと道はね踏み外さないになってるんで、
そうですね、うん、だからそれも早ければ早いほどいいですね、
いいから、
うん、
だからそれはねあんま心配しないでやっていただきたい、
そうですね、早く人間不信にも一回なって、
そうそう一回なって、もう何もかも嫌だっていう状態になって
早く死にたいなって思って
そうそうそう、絶望して、うん、本当の人生が始まる、
そうですね、そこからまた始まりますからね、
うん、そうそう、
でそれが何回か繰り返されるんで、
そうそうそう、英語を回帰していくから
すごいな、そういう現在か、
うんうんうん、そうなんです、繰り返されます、無限時
間、そうですね生きるとはそういうことだった、
そうそうそう、うん、
まあ、でもそうやってね、なんか自分の根源というかモチベーションに近づいていくとは思うんで、
うん、
だって意味ないですからね、 それ繰り返して、うん、毎回絶望するのになんか好きなことやってなかったら、
うん、いやそうなのよだから結局それしか残らないってことに気づくと思うんだよね、
うん、
うん、
そうですね、うん、まあ、でそれが、まあ、特にこれからの時代やっぱりそういう人しか残らないと思うんで、
うん、そう、うん、でまたなんかさ、そのイチローの引退会見の言葉になるけどさ、
うんうん、
まあ、これは昔からイチロー言ってるけどさ、
うん、
遠回りすることでしか本当の自分に出会えないっていうことを彼よく言ってたんだけど、
うんうん、
それって今の話もそうだと思うんだよね、うん、お金を稼いでみたとかさ、
はいはいはい、
マッチョになってみたとかさ、うん、いろいろやるんだけど、多分それって全部本当は遠回りで、後から見ると、うんうん、幸せになりましたって思いながら死んでった人が振り返ったら、
うん、
全部これら必要なかったと思うんだよね、
うん、
筋肉があってもなくても幸せにはなれるし、お金があってもなくても幸せにはなれる、
はいはいは
い、うまいもん食えても食えなくても幸せにはなれるっていうことに気づいて死んでいくんだと思うんだよね、
うん、
でもこの経験があるからそこに至れたんだよ、ね、うん、この遠回りがあったから、
なるほど、
これを全部遠回りだからつって否定して、うん、最短経路で幸福になろうっていうのは結果的に一番遠回りでうまくいかないんだよね、
うん、まあ、ついついね、なんていうかな、老婆心というか、
うん、
アドバイスしたがりますけどね、うん、僕らもそうですけど、
まあそうだね、
うん、先輩方は、
うん、風を吹かしたかった、
そうですね
諸先輩方の風をね、
そうですね、旅をさせろと言いつつも、
う
ん、
そうそう、
ルートを用意して
そうそうそう、
こう通っていけと、
めっちゃ矢印の看板を立ててこうやって行きたくなるっていうね、
そうですね、
そう、だからもう、まあ、俺とかはセミナーでよくその昔から遠回りが一番の近道なんだっていう話が手を変え品を変えしてるけど、だそれをどう捉えるかっていうのは受けた人それぞれだから、
そうですね、うん、まあ、何の保証もできないですからね、
そうそうそう、うん、俺はそう思うっていうだけで、うんうんうん、
そうですね、
うんうん、
まあ子育てとかにも通ずるところですね、多分。
いやそうだと思う、だからこう安易にいい学校入れて、
うん、
いい大学入れて、いい会社入れて、うん、っていう最短経路っぽいものが一番遠いっていう幸福
か、確かに確かにまあね、前回の音声でもね、うん、東大入ってって、
そうそうそう、だからダメなんだとか言われちゃうっていう50年半世紀頑張って生きてきて、だからお前はダメなんだって言われるっていう、
リセットするしかないですね。
いや、まあ、あと半分あるんだからっつって、前向きにリセットするしかないよね。そうですね、うん、それは。
まあそんなとこですかね。
うん、
はい。本当最終的には多分モチベーション格差が全て決めていくと思うんで、
うん、
そこをねぜひ考えてみてください。
そうだね。
はい。じゃあ今回の音声はこれで終わりにしたいと思います。
はい、
ありがとうございました。
どうも。